ましょう。さて3週目になりましたけれども神戸アホデミー賞について改めてご説明しましょう。今夜もスタジオに神戸を代表する映画が大好きな方々が4名集ってくださっています。その方々にいろんなジャンルで2017年公開映画ベスト1作品を一つ一生懸命選んでいただきました。そしてこんな映画ここが良かったよとプレゼンテーションしていただき、その後独断と趣味と人間関係の上で審査委員長に一人だけで決めるジャッジを下していただくという、なんとも不思議な神戸アホデミー賞各賞を決めていこうというものです。今週は3週目になりますので、1週目ではアクション部門でハードコア、 SF 部門で散歩する侵略者、そして2週目では美少女部門で朝日ナグ、社会派部門では女神の見えざる手、ここでオノチンが受賞というところまでねお届けしたところですよ。それではプレゼンテーターの皆さんに自己紹介していただきましょう。今夜はですね、神戸で撮影されました大祭獣逃げろん、こんな風に関わったよというコメントとともに自己紹介お願いします。
え、先週も言ったね。
あ、でももう一回お願いします、流れがありますんでね
大祭獣逃げろんですね、あの最も重要な役消防団長の矢沢さんを演じた素人に思える演技というふうに評価された長吉です。
先週とだいぶ自己紹介変わってましたけど、
先週何だか忘れた、
ね、はい、長吉さんです、お願いします。そして
はい、大祭獣逃げろん大ヒット、DVD も発売してますけども、まあ、その映画のカメラを回していたのが私本丸でございます。
あ、素晴らしいカメラマン、
出演してた
やん。あ、ちょっとだけね、ちょっとだけね
謝れや
謝れや
はい、大好きなシーンですよ、はい、1人2役3役4役とね大活躍してくれました本丸ちゃん、今週もよろしくお願いします。そして続いては、
はい、大祭獣逃げろんお披露目上映会でプロジェクターを、ヒーコラ持って行ってセッティングをしました、神戸町方シネクラブの内屋敷です
申し訳ございません。
映画というのはいろんな方の協力で成り立っているということがね、こう垣間見える。
一応あの出演もさせてもらう予定ではあったんですけど、ちょっとあの神経痛出してしまいました、はい、ちょっと出れなかったんです、すいません、
残念ですね、はい、残念です。次回作があった時には、はい、ぜひとも痛み止めを打ってでも、はい、作成していただきましょう。そして最後この方です。
はい、逃げろんはただただお客さんとして映画館に見に行って、劇場に見に行って、はい、あれさっきの消防団長目を泳いでなかったって心の中で突っ込んでた斧です。
攻撃されたら仕返すという技を覚えてきましたよ。さあ、映画館に足を運んでくれたおのちんとね、本当に映画を支えてくれるのは全ての方々で成り立っています。この4名のプレゼンテーターの皆さん、いろいろ逃げろんにも関わっていたようですけれども、たくさん映画館で映画を見ています。去年見た映画の中で一押しの映画どれがナンバーワンかというプレゼンテーションを聞いて厳しいジャッジをしていただく審査員の方にも逃げろんにまつわる自己紹介お願いいたします。
はい、大祭獣逃げろんでは主要キャストの一人片山くんを務めさせていただきました表現なの藤井です。
自分で言うた
顔色がちょっと悪くて前髪が短い役をやっていますので、ぜひとも1500円送料込み逃げろん DVD 手に入れたらチェックしていただきたいと思いますよ。さあ、それではアクション、SF、美少女、社会派と2週にわたって、作品を決めてまいりましたけれども、今週が最後になります。あと2部門となりました。第5番目の部門についてプレゼンしていただきましょう。藤井審査委員長、まずは部門の発表をお願いします。
気象部門、これは、ま、誰も見てないやろう。ん？対決、これは誰も見てないやろう。対決
大体ね、あのしゃっくりとかね、それからあの噛むとかって映っていきますからね、優しい気持ちでねお願いいたしますおのちおのちのせいじゃないですよすさあ、気象部門というジャンルはなかなか珍しいジャンルだと思います、ね、これはね、誰が見るんだろうとか、あれなんでこの映画見たんやったっけと、年間100本以上のレベルで映画を見ている方にはよくある話らしいと伺いましたので、 なかなか他の人はこの映画タイトルも覚えていないというような作品の中で感動したというお話などなど、ちょっとねマニアックというようなジャンルになるかもしれないですね。今回も各プレゼンターの皆さんに45秒ずつプレゼンテーションをしていただきたいと思います。気象部門だけはちょっと難しいなと言っていましたけれども、まずトップバッターはこの方、長吉さんです。ご紹介いただける気象部門映画のタイトルは、
いや今年って映画で一番客少なかったのどれやったかなと思
う。そこ
探してないよね。だって見つけました。
はい、どうぞ。
コロナ禍で誰も見てなかったら気象やね。
うん、
岩合光明の世界で横歩きザムーン。
あー、僕ね見たかったんですけど。
さあ見た人おるんだこんな感
じ。見てないです。
うっつ
ー横歩きザムービー。
内容はねもうね、
それではプレゼントお願いします。
あ、そうかそうか。もうただひたすら猫ちゃんがですね、青森に住んでる猫ちゃんの1年間追いかけた、映画でございます。時々家族と呼ぶんですけど、岩川さんが猫のことをね、
うん、
どう考えてもこれお父さんとお母さんと以外のその兄弟の間に生まれた子供ちゃんみたいな年代のが出てきたりして、いろいろ複雑な思いには捉えるんですけど、まあ、トータルで言うとほっこりした猫が歩く映画ですね。
以上です。オノチンバージョン、ショートバージョンで26秒で世界猫歩きザムービー、誰も見てなかったということで、まず達成感がそこでどんだけ希少やねんというところでいったのではないでしょうか。さあ続きましては本丸ちゃんにご紹介していただきましょう。希少、はい、部門紹介していただける映画のタイトルは、
はい、これ長吉さんも見てるっていうことはちょっと存じ上げているんですけども、映画そのものが結構僕は希少です。タイトルはザ・ウォール。
ザ・ウ
ォール。同じよう言って
るから、それ全部見とんじゃん。
見たよ。
あれあれメジャー部門みたいになってますけど、
審査員長は見てない
です。あ、ほらほら
リスナーの皆さんにもね、
グレートウォールは見てます。
いや、そんなメジャー作品じゃないです
ね。さあ、それ
では、はあ、いや、ちょっと先言わないですけど。
それでは、ほまるちゃん気象部門、やめなさい、気象部門プレゼンテーション、ザ・ウォールよろしくお願いします。
はい、まあ、この物語そのものは、まあ、アメリカ対イラクの戦争で、まあ、起きた話なんですね。いわゆる戦争もの映画のように見せかけてるんですよ。まあ、戦争もの映画なんですけど、イラクの、まあ、どっかのとある地域に壁が立ってるんです、
うん、
でそのね壁越しにねアメリカ兵と、まあ、イラクの伝説的なスナイパージューバという方が会話をずっとするシーンが延々と続くんですけど、
うん、
まあ、しかもねジューバ無線で喋ってるから顔出ない。
出ない。
だからね登場人物がねアイザック軍曹という人とマッシューズ二等軍曹2人プラス声でジューバ、一番最後のエンディングの時にちょっと助けに来るアメリカ兵4人ぐらい、多分エキストラ、
うん、
すごいです。
思わず聞き入って50秒超えてます。すいません、私がすいません。あ、そうなんや、そんだけしか出ないんやと思って。
壁と2人しかいませんから2時間
すごいな、希少ですね。さあ100本超えてくるといろんな映画との出会いもあるようですね。さあ、あとお二人どんな希少な映画を紹介してくれるのでしょうか。続いては内屋敷さん、希少部門ご紹介いただける映画のタイトルは、
はい、これもいろいろ悩んだんですけれども、いきます。多分誰も見てない、ここの人は誰も見てないと思うんですが、Who Killed Idol? シス消滅の歌。
あ、見た。
すいません、
半分しか見てないくせに。
あれ、さあどんなプレゼンになるのかな。
全然わからなかった今の。
いや、今何言ってるのかわからない。
さあ、内屋敷さん、気象部門、風切るのアイドル、シス消滅の歌で合ってますでしょうか。はいはい、それではプレゼンお願いします。
はい、一部熱狂的なファンを持つアイドルに、ビスというグループがいまして、ま、パンク魂を持ったアイドルとして、ま、非常に僕も好きな、グループなんですけれども、一昨年ですかね、一旦解散しまして、あ、3年前かな、それが、まあ、新規結成することになりまして、それにあたって新規メンバーをオーディションで選ぶことになったんですね、
うん、
でそれで落選した、女の子も多数いたわけですけれども、そこから、まあ、そのビスに対抗するグループを作ろうじゃないかということで、ビスに対抗してシスというグループを作ろうということになったんですけれども、うんうん、実はデビューできないまま解散してしまったんですね。 それに至るものを描いたドキュメンタリーなんですが、アイドル業界の光と影を描いたシリアスな非常に素晴らしい映画です。これはぜひとも見てください。
はい、ちょっとお待ちして47秒ですけどもね。ちょっと聞いてもらった
最後
の内屋敷さんはアイドルが好きという希少な情報を
アイドルがすごい
ですね。できたところでね、はい、フーキルドアイドルシス消滅の歌って一生懸命書きましたけどねさあ続いてはこちら起承部門、どんな作品が出るのでしょうか。おのちんご紹介いただける映画のタイトルは、
これ最後と結構得ですよね。子犬物語。
子犬物語
見た見たすごいな。
もう子犬みたいな名して子犬物語。
いや猫対犬じゃない、はい、
そうですねさあ猫対犬の対決になるのでしょうか。おのちんプレゼンテーション、子犬物語でお願いします。
これトッドソロンズの子犬物語って言うんだけど、ただあのダックスフントがいろんなこう飼い主のところを回り回って最後車に轢かれてぺしゃんこになってみたいなやんだけど何が希少って言うたら、あの売り場でチケット売り場で、チケット売り場のお姉ちゃんに子犬物語くださいって言うたら、これものすごいブラックなんですけどいいですかって聞かれたそんなこと聞かれた映画館で初めてやから、何が希少って、それが希少っていうことでこれを選びました。
はい、以上です。30秒ぴったりで希少感がもう臨場感が伝わるようにね伝えていただきました。ただ子犬物語っていう名前でめっちゃブラックなんですけどね、時点でゾクゾクしてしまいますけどもねさあまさかの希少部門で猫対犬対決が出るのでしょうか。そしてあの映画の紹介としては引き込まれましたザ・ウォール、そしてアイドルが大好きディスに対するシスって言った時の気合を感じましたけれどもね、かなりジャンルが幅広いというところでしょうか。さあこんなお話をしている間に藤井審査委員長、はい、まとまりましたか。
はい大丈夫です、はい、
素晴らしい。4本のプレゼンが終わったところで2017年に公開された希少部門作品、藤井審査委員長独断と偏見で神戸アホデミー賞希少部門の発表をお願いいたします。
はい、神戸アホデミー賞希少部門はザ・ウォール。おめでとうございます。いやこれ公平に本丸さんが無観やから渡したというわけではなく、まずケイちゃんが聞き込んでしまったっていう、
確かに
もうちょっともうその辺でしか僕が判断できないっていう弱さが出たんですけどもただ一番僕が喋りたいのはフーキルドアイドルシス消滅の歌
いや本当にいい映画なんですよ。これぜひとも見てい
ただ
き
たい。いや僕も気象にあげたかったけど見てる人おったんやった
お互いにねもうこれは僕だけが話せると思ったら逆に友情が生まれたっていう
DVD 売ってますよ
やっぱドキュメンタリーなんですか。
ドキュメンタリー
なんですか。実はってこと、
実は実はです、
はい、ぜひともですね、皆さんフーキルドアイドルシス消滅の歌もチェックしていただきたいと思いますけれども、
フーキルドが惹かれる方が衝撃です
希少部門、受賞されましたのはザ・ウォール。本丸ちゃんおめでとうございます。
ありがとうございます。
CM を挟んで次の部門に移ります。
映画を見たいと思ったらシネマクエストで検索。シネマクエストならあなたの最寄りの劇場で今すぐ見られる映画を簡単にチェックできます。映画ニュースやハリウッドのセレブ情報も充実。さあ映画の世界へ冒険に出よう。シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ今夜は神戸アホデミー賞プレゼント表彰式第3週目を放送しています。とうとう最後の部門についてプレゼンしていただくというコーナーになってしまいました。なんか悲しい気もしますが、本当はホッとしている気持ちもあります藤井審査委員長、最後の部門の発表お願いします。
神戸アホデミー賞シネマオブザイヤー2017でございます。
なんかカンフー
み
たい。
またやっぱりカンフー戻りましたね。
戻ってみた。
カンフーヨーガーに戻りまし
たね。でもみんなが気づくほど寄せれてなかったっていう反省した
、はい、神戸っていうところが弱かったところまで気になりましたけどさあ今回のアホデミー賞の5つの部門、アクション、 SF、 美少女、社会派、希少ときましたが、ここでジャンルも乗り越えて2017年皆さんが見た映画の中での最高作品、最も良かった、これが良かったよというトップを決めていただくということになります。なのでね、被る可能性ももちろんあると思いますが、心を強く持って最後の戦いですのでプレゼンしていただきたいと思います。 まずはトップバッター永吉さん、2017年最も良かったという映画タイトルは何でしょうか。
かぶれへんと思うけど、超える物語。うせえねん、
びっくりした。
そんなブラックになってる。でもね、シングっていうアニメが映画だったんだけど、あれがねとにかく良くて、いろんな人にお勧めしまして。
なんか出演されてましたよね。でかくなりますけども、さあ、それでは永吉さん、シネマオブザイヤー2017選んだ映画はシング、プレゼンをお願いします。
はい、アニメです。売れっ子のイルミネーションが作ってます。ディズニーでも何でもない面白い映画を作ってるとかね。で、主人公動物なんですけども、みんなで、ね、歌がめっちゃうまいですよ、
うん、
でね、すごいのは歌手一人もいないと、その出演者に全員俳優で本当に歌がうまい。一番歌にもうまいのはゴリラなんですけどね、歌ってるのも何だっけ、スパイ映画ゴールデンサークル出てき
て、コリンファース、
いや違います、若い方の役の人が歌ってますよね。日本版はそれが長澤まさみ歌ったり、いろんな人も歌ったりするんですけども、
以上です。
とにかく思い出したいもなかった
。番組終了するまでに、あ、よかったです、はい、でも、まあ、皆さんシング良かったという思いで多分リカバーできてるんじゃないかなと思って。
いや、ちょっと荒かったような気がする。
ハーバーシネマでもね、
そうですね、ハーバーランド高浜岩壁でもね、皆さんと一緒に見ることができました。さあ、引き続いては本丸ちゃん、シネマオブザイヤー2017ご紹介いただける映画のタイトルは、
もちろん勝手に震えてろです。
あれ、
まあ、年末からね、いまだに熱く盛り上がっています、はいはい、さあ、本丸ちゃん、シネマオブザイヤー2017勝手に震えてろ、プレゼンお願いします。
はい、まあ、これ松岡茉優さんがね、映画初主演で、まあ、神戸でいろいろ活躍されている渡辺大地さん、
よか
った、この2という役でね出られてたんですけどもね、まあ、これ松岡茉優さんがね、途中物語中歌い出すんですよね、
うん、
でそこから歌い終わった時になんかちょっといろいろとね展開がぐっと変わってくるっていう面白みがあるんですが、まあ、何より僕はこの作品思い入れがいろいろございまして、まあ、ケイちゃんとね、
はい、
一緒にインタビューもね撮りに行ったり、やっぱりこう脚本から何からいろいろ携わってきて、まあ、やっと公開になってね、今大ヒット中なんじゃないかというところで、ぜひとも、これは個人的におすすめしたいというところで、勝手に震えてるございます。
ありがとうございます。
僕決まったかな。
これシネマオブザイヤー2017なんですけど、もしかしたら2018の時も選ばれるかもしれないくらいの熱さを感じましたね。さあ、どんどん行きましょう。引き続いては内屋敷さん、シネマオブザイヤー2017ご紹介いただける映画のタイトルは、
はい、この一本に絞るっていうのは本当難しくてですね、いろいろ悩んだんですけれども、まあ、個人的に、まあ、日本映画びいきというところがありまして、まあ、日本映画から選ばせていただきました、タイトルはちょっと長いです、言います。奥田民生になりたいボーイと出会うことが全て狂わせるガール。
じゃあ奥田民生ということで。でも、はい、もちろんチェックしてましたよ、はい、それではプレゼンテーション、内屋敷さん、ちょっと略して奥田民生でお願いします。
はい、まあ、いろんなジャンル、僕はノンジャンルで映画なんでも見ますし、まあ、SF アクション対策なんでも好きなんですけれども、まあ、何が好きかといえばやっぱりこの男と女のぐちゃぐちゃ、色恋沙汰、そういう映画が僕はやっぱり好きなんだなっていうのがありまして、大根仁監督前作モテキ、これは僕は、その年のベストワンに選んだぐらい大好きな作品だったんですけども、まあ、大根監督の最新作がこの、略して奥田民生なんですけれども、まあ、本当にこの恋愛のこの生々しさ、リアルさ、これがもうコメディというジャンルの中で非常にリアルに描かれる、もう本当に見てても胸が痛くて痛くてたまらない、こう笑いながら泣きながら本当に笑ってしまうような本当に素晴らしい映画です。ぜひとも見ていただきたい映画でございました。
ありがとうございます。喋り切りました。素晴らしいですね。練習の甲斐があったというところでしょうか。さあ、とうとう最後になりましたよ。最終は小野陣の登場です。 神戸アホデミー賞シネマオブザイヤー2017おのちんご紹介いただける映画のタイトルは、
これね、見に行くねんって言ったらハウツーモンかって言われた映画だけど、なんで俺がそんなことを教えて映画に教えてもらわなあかんねんって思った映画で、パーティーで女の子に話しかけるんだ。
おのちん優勝。いえいえ、ちゃんとプレゼンしていただきましょう。それではおのちんが選んだのは、パーティーで女の子に話しかけるにはプレゼンテーションお願いします。
これね、宇宙人が出てくるとかいうキテレツな感じの内容やねんけども、主人公のポンコツな3人組が、あの出会いとか別れとかエトセトラエトセトラを経て大人の階段を上って、凛々しく最後の方にやったら凛々しくなってんのよ、うん、その成長の過程がものすごくよくって、うん、これは48時間の映画ねんけど、48時間ぐらいの映画ねんけども、僕の大好きな一晩でそれを表した映画、俺が人生で一番大好きなアメリカングラフィティに通じるものがあって、これはものすごい、もう超おすすめです。
超おすすめです。ありがとうございます。
暑かったですね。
暑かったですね。今までの中でも最も。
この映画はタイトルに騙された。
あ、本丸ちゃんも見に行きましたが、はい、騙されたっていうのはどういうことですか？
僕もハウトゥーもやって
ます。いや、ハウトゥーもね、思ってないよ、僕は。そんなこと教えていらない。
この映画を見に行ったら、パーティーで女の子に話しかけれるんちゃう？めっちゃモテ
るやん。全然ちゃうから。
結構ね、そのタイトルでそう思った方も多いと思いますけれども、
これ現代ですからね。
現代そうですからね、
うん、そうなんですよね。パーティーで女の子に話しかけるには、これもね、年末の方だったので ね、 結構最近見たっていう方もいらっしゃるかもしれないですね、うん、さあ、非常にカラフル、また今回も幅広いシネマオブザイヤー2017、これジャンルが決まってないということで、藤井審査委員長、非常に難しいと思うんですけれども、
は
い
ね、全部僕も見たやつなんで、はい、非常に難しいですけども、はい、決めました。
はい、そしてこの、神戸アホデミー賞シネマオブザイヤー2017に関してはですね、トップ中のトップを決めるということで、素晴らしいトロフィーもご用意しています。番組のホームページでトロフィーを持った写真もアップしたいと思いますので、ぜひともチェックしていただきましょう。それでは藤井審査委員長独断と偏見で、神戸アホデミー賞シネマオブザイヤー2017発表をお願いいたします。
神戸アホデミー賞シネマオブザイヤー2017はララランではなくですね、
びっくりした、
おい、あら、
今ちょっとあの
おかしくなったな、
あの渡された紙が違ったんで、はい、
それね、そんなんあったな、そのくら
いこれだけやりたかったんですよ。
藤井くん、仕込めば仕込むほど伝わらないな。
すみません、はい、思い出したら今で良かったですね。
良かったですね。なるほど、良かったです。
はい、はい、じゃあこんなスルッと流れで、奥田民生になりたいボーイと出会う男を全て忘れた。
なりて
ー。さあ、総評の方もお願いいたします。
総評、いや、もう全てどの作品も素晴らしかったですし、皆さんのプレゼンテーションも素晴らしかったんですけども、まあ、やっぱり内屋敷さんのなんか最後の自信のある形が全て僕の胸に飛び込んできましたね。そこが一番のポイントになります。
ありがとうございます。
本気で見に行って感がすごかったです。これは見てくださいっていうね、いい声になって生まれたのはこのためですぐらいの勢いでね、素晴らしいプレゼンをしていただきました。さあ、最後のに選ばれました神戸アホデミー賞シネマオブザイヤー2017、内屋敷さんの略して奥田民生ということで、おめでとうございます。3週にわたり お届けいたしました第2回神戸アホデミー賞でした。この後はエンディングです。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。